当たり前のものに目を向けてみましょう。お疲れ様です。夕焼け天文部部長のリコットです。夕焼け天文部ラジオシーズン2として天文学の主要概念という冊子を読んでおります。今日は 2.6 になります。早速行きましょう。 2.6 太陽の光は地球上のほとんどの生物にとって不可欠であるといった項目になります。前回まで 2.1 から 2.5 まででは天体自体の動きのことを扱ってきたんですが、 2.6 で太陽の光はという話になってきます。で、太陽は地球上の生物が使う、太陽の光をですね、地球上の生物が使うエネルギーの主な源になっているんですみたいな話が出てくるんですね。で、大きく3つあるので、それを順番に紹介したいと思います。ということで、まず1つ目は酸素の話ですね。酸素、まあ、心当たりある方もいるかなと思うんですけど、太陽の光が植物に当たると、植物は光合成をして成長しますよね。で、その結果、植物で酸素が作られるっていうことが起こります。で、その酸素は私たちみたいな動物が呼吸で使うための酸素ですよね。で、大元をたどると、太陽の光が植物に当たるから酸素ができて、私たちが呼吸して、みたいなことになってるよっていうのが一つ目です。まあ、こう言うとシンプルなんですけど、まあ、こんな感じですね。で、太陽の光っていうのが、まあ、結局、まあ、酸素を通して私たちの生活は生物にとって不可欠であるみたいな流れでした。という感じで、サクサク2番目いきますか。じゃあ2番目はですね、今度は温度の話になります。これもまあイメージはつきやすいかと思うんですが、この冊子の中に書いてあるので言うと、太陽の光がないとどうなるかっていうことを考えてみましょう。太陽の光がなかったら、まあ、これはかつての地球の歴史を考えると、実は生物が絶滅しますっていうことが、ここに書いてあることなんですね。で、まあ、かつてなんですけど、恐竜の中でも空を飛べない恐竜とか、地表にいた、地面のところにいた多くの生物が絶滅したっていうことが、過去の地球でありました。で、それがなんでだったのかっていうことを考えると、小惑星っていう、まあ、惑星ほどではないけど、それよりも少し小さめの天体っていうのが宇宙空間にあって、そういう小惑星が地球に衝突しました。で、その衝突した、まあ、隕石衝突みたいなイメージなんですけど、衝突した時に大爆発が起きて、地面の近くにある大量の塵が大気の中に巻き上げられました。で、その結果、あの塵が大気中に広がって、太陽の光が遮られちゃった。そうなんですね。で、なので、太陽の光が来ない。その結果、めっちゃ冬が長くなっちゃった。そうなんですよ。で、それで地球の環境が破壊されたので、生物が絶滅したっていうような歴史があったんですね。まあ、なので、なんで絶滅した原因は何だっていうと、太陽の光が当たらなくなっちゃったから絶滅しました。だから塵がこう巻き上げられて、みんなが塵を吸い込んだから絶滅みたいな感じではなさそうで、どちらかといえば太陽の光が当たらなかった。その結果、気温が下がってめっちゃ冬が長くなっちゃった。長い冬が来た。で、だから環境が破壊されて絶滅した。っていう意味で、太陽の光って生物にとって不可欠ですよねっていうのがこの2番目になっております。まあそう言われると、ああなるほどなっていう感じもしますが、まあ最近だとですね、あんまり太陽の光が遮られるほど塵がやばいみたいなことはあんまりない気がするので、まあそんなに身近な話じゃないとは思うんですが、まあ確かに太陽の光で暖かいとか寒いとかいうのがまあできてるっていう条件というか状況もありますよね。で、じゃあ3つ目いきましょう。3つ目は健康についてっていう話です。ここだけちょっと、まあ、毛色が違いますよね。1個目は酸素、2個目は温度、3個目は、実際の私たちの健康、まあ、心身の健康って言いますかね。そういう話になってます。で、まずここに書いてあることを読みますと、太陽の光は私たちの心身の健康にも影響を及ぼす。うん。皮膚は 日光にさらされるとビタミン D を生成する。ビタミン D は私たちの体の生化学的プロセスにおいて重要な役割を持つ。鬱と日光不足の関係を示す研究もあるっていう風に書いてあるんですよ。まあ、書いてはあって、聞いたことあるところもある方もいるかなと思うんですけど、これって実際どうなんだっていうのをちょっと思いまして調べてみました。で、まず今言ったこと2つあって、1個目は皮膚が日光にさらされるとビタミン D を生成するってことと、2個目はうつと日光不足の関係を示す研究っていうことだったので、まず1個目ですね。皮膚に日光が当たるとビタミン D が作られるっていうところなんですけど、これ実際にそうらしくて、例えば環境省が紫外線環境保険マニュアルっていうものを作成しているそうなんですよ。で、調べて出てきたんですけど、その紫外線環境保険マニュアルの中に、体の中で、私たちが体の中でビタミン D を作るには紫外線が必要ですっていうふうに書かれていました。なので、これは実際にっていうか、すっごい疑ってたわけじゃないんですけど、実際に皮膚に日光が当たるとビタミン D が作られるっていうのは、まあ、実際にそういうことを調べられてるんだなっていうことがまず分かりました。で、二つ目の、うつと日光不足の関係っていうところなんですけど、これも、まあ調べたらいろいろ出てきまして、で、元々の論文までは読めてないんですけど、ニュースサイトみたいなまとまったページがありまして、ビタミン D が不足していることと、うつ病に関する、そういった関係の研究結果が増えているっていうものは出てきました。で、なので、この論文の本文までまだちょっと読めてないんですけど、そういった調査が実際行われているらしいです。なので、まあ、そういうことをまとめて、やっぱり太陽の光って私たちの心と体の健康にも影響があるよっていうことが分かっている。っていうことがこの3つ目の項目で言いたい、太陽の光が生物にとって不可欠であるっていうことになりました。なので、今1、2、3言いましたね。1個目が酸素を作るよってこと。酸素の話ですね。植物が酸素を作って私たちは酸素を使うみたいな。2つ目が温度の話。これはかつて恐竜が絶滅したみたいな話をしました。で、3個目が心身の健康についてっていうことになりました。で、まあもちろんですね、紫外線浴びすぎて日焼けしちゃったら肌に良くないみたいな話ももちろんあるので、全部が全部もう完璧100点みたいな感じかどうかはちょっとわからないんですけど、まあまあ、日焼け止めっていうのもありますのでね、便利な時代ですから、適度に紫外線、太陽の光と付き合っていけるといいですね、ということで、これが 2.6 でしたね。太陽の光は地球上のほとんどの生物にとって不可欠であるという項目になっておりました。まあ、結構イメージはつきやすいのかなと思います。天体の動きよりかは私たちの生活に根付いたことが少し増えてきたので、想像はしやすかったかなと思います。ということで、リコットの夕焼け天文部では過去にも動画や音声、ラジオを作っておりますので、ぜひご覧ください。そして、チャンネル登録とか、ポッドキャストのフォローで入部できますので、皆さんの入部をどうぞよろしくお願いいたします。それでは、また次回の夕焼け天文部でお会いいたしましょう。お疲れ様でした。